Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
深夜の保健室ミッドナイトチャイム、今夜は新春書き初め大会リターンズということで、スタジオには書道の道具一式がスタンバイされております、
うん、そうです ね、 ね、炭の香りが、
炭の香り、書く言葉ね、まあ、決まったような決まってないような、漢字調べるか。
お、じゃあ決まった。もう浮かんではいるんですね。
浮かんではいる、
うん、
そう、なんだっけな、ちょっと紙に書いて。
今回は美咲さんの方から書くのかな、は
い、そうですね、うん、
楽しみだな、今年の抱負、
はい、
何にするのか。
去年はシメルでしたもんね、うん、はい、大丈夫です、うん、すべて知ってる感じです。
何その確認
書いたことある感じです。
素晴らしい、それは大事なことですもんね。
大事なことだよ、うん、初めて書く漢字とかはね、結構書けないもん結構ね、私漢字苦手なんです
よ。そうだよね、うん、書き順すごいもんね。
書き順すごいからねじゃあ書いていきます。
はい、美咲さん大きな筆を手に取りました。
では私から、田中美咲からいきます。
はい、見届けます。
お願いします。
始まりましたね、
はい、
書き初めが、初めが
めっちゃお腹鳴ってる気がします
いいですよ、健康的でね。
お腹が減りました。書き順やばくない？
そんなことないよ。
本当？合ってた、
うん、うんうん、
なんでみんな書き順、あれ、
いい、それだけでいい、
それだけでいい、
それだけでいい
あの点をですね、点の数を、あ、やばい、今年ちょっと下手かもしれない。
そんなことない。
はい、
じゃあ見せてください。
はい、あ、サインをね、
あ、お願いします。本当、ミッドナイトチャイムがなければ書き初めをする人生はなかったな。
そうかもしれない。
お、
よし、
サインも決まりましたね。
決まりました。
じゃあお願いします。
はい、私が書いた言葉は厚顔無恥です。
おその心は、
はい、これ、まあ、四文字熟語なんですけども、
はいはい、
漢字を見るとね、まあ、分かりやすいんだけど、
うん、
厚い、分厚いの厚い顔に、なしで無で、恥は恥の恥ですね、うんうん、まあ、面の顔が厚くて恥知らずという言葉なんですけども、はいはいはい、まあ、今年はもう30歳に、なったということで、なんか、まあ、2023年からね、31歳、30代が始まるっていう感じなんですけれども、うん、それで私は去年から口々に言っていたのが、30歳は0歳であると、
はいはい、
なんかいうことをなぜかこう勝手に思っているんですよね。だからそれこそこう厚顔無恥で何事にも挑んでいく年にしたいなと思って まあ、悪い意味で使われたりもするんですけど、この言葉は。でもいい方に捉えて、なんかお仕事とか好きな人にからいただいた好意とかを、うん、すごい素直に受け取る、こう分厚い顔でね。そしてなんか嫌なこととかももちろん今年もあると思うんだけど、それも厚顔無恥で断っていく、
うん、
嫌なものは嫌という、楽しいことは全力で楽しむという思いがこもっております。
なるほど、
はい、厚顔
無
恥、
うん、
そう。でもすごいね、にじんじゃってい
いんじゃないかな、
ね、なんか
熱い思いが、
熱い思い、そう
にじみに出ていると思います。
分厚さが、
はい、
あるよね。
出ましたね、分厚さが、
はい、無知のね、無が点が、
そう、
点の数
5つ目書こうとしたからいいですよって、
そうそう、
そこで、それで十分ですよっていう風なコメントをね、
染谷さんが止めてくれたから、はい、無の字がちょうどの足になりました。
この四文字熟語ってどこかからなんか引用してるの、それともなんかどっかで知ったの？
あ、なんかね、パートナーが教えてくれた気がする。
うん、そうなんだ。
熊本のなんか出会い方とか忘れちゃったんだけど、うんうんうん、なんかのタイミングで厚顔無恥だってなんか言われたのかなって、
そうなんだ、
思って、それで、あ、じゃあ今年は厚顔無恥でいこうと思いました。
ね、
はい、2023年新春書き初め大会の、まあ、私のターンでは厚顔無恥と書かせていただきました。面のね、熱い顔で、ん、熱い顔、熱い、分厚い面の皮でこう恥知らずにやっていこうかなって思います。はい、続いて染谷さん、一筆お願いしてよろしいでしょうか？
わかりました、
はい、
行かせていただきます。
何書くんだろう。
行くよ、
行くよ、
やるよ、
やるよ、
行くね、
行くね、
やるよ、
やるね
うるさ
い、うるさいね、
行きます。
はい、お、
今年はね、
お、でかい字が。去年の趣は結構ちっちゃめだったもんね、字もね、
はい、
おー、じゃあ名前を入れていただいて、
は
い、あ、大丈夫だよ
はい、できました、
できました。
では発表させていただいてよろしいですか？
はい、どうぞ。
私が書いたのは、
お、
外へ、
いい、外へ、はい、こちらはどうして外へなの？
はい、まあ、なんか概念的にも物理的にもなんですけど、
はい、
私海外行きたくて、
うんうん、
今年は。で、先週もね、ちょっとお名前出したけど、
うん、
俳優の二村沙織さんと、
うん、
あとパソっていうね、ジュエリーブランドのデザイナーの川端愛美さんと、はい、美咲さんの4人が結構私は仲良しのグループなんですけど、
う
ん
う
ん、
そうね、
みんなでどっか海外旅行行きたいねっていう話をずっとしていて、
うん、
今年こそ絶対に念願の韓国旅行をみんなでしたい、
ね、行きたいね。
でもしできたらうちの母親も連れて行きたい。
そうだね、
大好きだもんねっていうのを思ってて、そう、
うんうん、
だから外へね、まあ、仕事もちょっとフェーズ的にというか、2022年はすごい仲間ができた年だったので、
う
ん、
そうね、
だから帰る場所ができたなってとても実感したので、うん、だからこそ外へ出たいなと、
うんうん、安心して外へ行けるってことだね、はい、
そうなんです、
うん、
ということで
ね、いいですね。そうだって染谷さん英語もできるからさ。
いやいや、全然
心強いよ、
普通のまあね、
一緒に海外に行けたら。
三浦さん韓国語できるから。
あ、そうだよね、
心強いったらないですね。
ねみんなで力を合わせて、
ね、
海外に
ドタバタ
行きましょう。
ね、インザスープしたい4人
で。そう、私パスポートの名義変更まだしてないからさ、結婚してもう何年も経つのに。
私もパスポート発行するところから旅始まるから。
そうだよね、
一緒にやりましょう、
一緒に発行しましょう染谷さんはね、英語ができるし、
いやいや、
勉強してきたんだけど、
いやいや、
海外旅行に行ったことがないんだよね、意外と ね、
家族の中でも私しかいないんだけど。
そうなんだ。
みんな海外行ってるのに、
うんうん、
私だけなんでか国内ばっかりで、
うん、
行く機会が全然なかったので、 行きたいですね、みんなで、
ね、
初めての海外旅行、ちょっと行きたい人たちたくさんいるから、うんうん、みんなで行きたいんだけど本当は、うんうん、
一斉にね
仕事仲間たちとも行きたいし、
うん、絶対に楽しいと思う。女友達でも
そう旅行もしたいなって思ってます、
うんうん、どうなんか行く機会がなかったのかな、海外にはあんまり。
なんかね、そもそも旅行とか旅苦手ですね私。
あ、そうなんだ。確かになんか言ってたことがあるね。う
ん、なんかね、会いたい人とかいないとちょっと行く気になんなくて、
うんうん、で
なんか国内もそうなんだけど、用務がないとどこかに行けないんですよね、うん、なんかね、
なんか
これは人間の太刀だね。これは
自分のための旅っていうのをしたことがないって。
そうなの、そうなの、
言ってたよね、
うん、なんかね、のんびりしたりとかがちょっと想像できなくて、
うんうんうん、
それでかな。なんかそれこそ行きそうなのにね、うんうん、って自分でも思うんだけど、
そうそう、
今までなかったんですよね。
ね、じゃあちょっと今年はいい機会があるといいわね、
うん、
そう、韓国とか近いし ね、うんうん、私が熊本から行ってこう韓国で合流なんていうこともできるし ね、
したいです、
したいです、
ね、よろしくお願いします。
お願いします、今年も、はい、はい。では、私と染谷さんで一言ずつね、
うん、
書き初めを書きましたけれども、今年もリスナーへプレゼントしちゃっていいですか？
おお
2つセットで、はい、
もらってください。
すごい、今回の2人の書き初めはなんかつながるね、高顔無知外へっていう、
そう、ね、言葉に並べても
ね、並べてもすごい素敵かもしれない、
い
いですね、うん、はい。さあ始まりました、田中美咲の六畳一間。大勢の目に触れたものから人知れずこっそり楽しまれたものまで、イラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介します。今週も講師にわたって私を知り尽くしているであろう同居人の染谷さんと一緒にお送りしております。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いいたします。じゃあ田中さん、
はい、
今週のテーマは
2023年年賀状
お
でございます。本当に毎年ね、なるべく干支のイラストは描くようにしてるんですよ、
うんうんうんうん、
で最近結構ステッカーにして、
うん、
出会い頭配ったりしてるんですけれども、
去年の虎可愛かったな。
そうそう、去年はね虎年だったんで、虎のこう結構ねボンテージみたいなの着たガールを描きましたけれども、ね、今年のイラストはですね、うさぎ年ということで、はい、うさぎ年ってさちょっと可愛すぎて、
確かにね、
だしなんかみんなバニーガールとかを描こうとするじゃないですか。
うん、
それとどう差をつけるかっていうのは結構悩みました。なんか可愛すぎないようにしたいなって、
うんうん、
あとやっぱ笑えるのがいいなと思って。
なるほどね。
で今年のイラストはこれなんですけど、
かわいい
かわいい、うさぎの服を着た、うさぎっぽいコスプレをした女の子が、うん、亀のね、亀の形をしたローラースケートを履いています。で亀の甲羅をしたね、亀の甲羅の形をした
こう膝当て
膝当てをつけています。
いいですね、
はい、もう放送の時点では多分インスタグラムに上がっているし、私の身の回りではもうステッカーをもらったよなんて人もいらっしゃると思うんですけれども、うん、
かわいい、
はい、これはですね、なんでこのイラストになったかというと、
はいはい、
私椎茸占いを、
うん、
いつもね毎年読んでいて、で2023年の上半期のものもねもう発表されているんですけれども、はいはい、今年私サソリ座なんですけれども、うん、サソリ座2023年はゆっくりスタートしてくださいって言われたの、椎茸さんに。そうだからうさぎ年だけど亀穂で
なるほどね、
亀でいいんだよって、ゆっくりうさぎってね早いこととか可愛いこととかをすごい期待されがちじゃないですか、だから亀でいいんだよっていうことをこう言いたくて。
なるほど、そろりそろりなんですね。
そう、そろりそろり始まっていいんですよっていう イラストになっておりますね。
あ、
うん、でまあウサギとカメのね、
うん、
お話もあるなって思って、そういう大喜利です。
いいです、いいです。ちょうどね、椎茸占い2人で見ましたね、肩並べて。
そうだね、
で私もそう思ってたのみたいな。
そうそうそう、椎茸さんってすごいねって、
一歩一歩がいいなって思ってたの、
ウェブで見れるあの文章のやつが、ね、はい、防具の記事で、あの毎年見れるやつがあるんですけれども、うん、それをね一緒に見たよ ね、
そうだね、
読んだよね。
でもぴょんぴょんとこう、うん、なんかはつらつに行くんではなくて、
うん、
亀のようにゆっくりとした歩幅で歩くっていうのは、うんうん、いいな、
うんうん、
素敵だね。
そう、なんかそういう思いを込めて書きました、
うん、
うさぎもね、なんか腕を組んでこう何か考えてるような表情してますね。すごい可愛い子なんだけど、
うん
うんうん、
でもすごいなんかキュートだったり、
うん、
セクシーでもない
う
さぎの像っていうのもずれ、う
ん、
なんかいいなって思った。
そうね、うん、なんかやっぱりこうちょっと違った解釈をしていきたいなって毎年思っているんで、
うんうんうん、
虎はね結構強強があるだったけど、
そうだね、
そうそう、今年も、まあ、こっちもなんか意志固そうなまた女の子が描けましたけれども、うん、そんな、年賀ステッカーを描きました、うんうん、で大体私、ポケットに、ステッカー入れて、街を歩いているので、もし私を見かけたら田中さん年賀状くださいって、あけましておめでとうございますって声かけてくれれば、
そんな感じでもらえんだ。
そうそう、あ、はいはいってポケでポケから出すから、あの声かけてくださいね皆さん、はい、
さん年賀状ください、
はい、どうぞどうぞ、あげるあげる年賀状の人間になります。はい、
なんか絵と描き始めたのってどのぐらい？
いやー、本当に遡ると結構小学生の頃から書いてたんだけど、
そうだね、
そうそう、でもなんかステッカーとしてこう渡したりするようになったのは割と最近かな、
うんうんうん
うん、になると思うね。
いや、まあなんか30歳で一区切りゼロから始める2023年みたいなことをおっしゃってましたけれども、うんうん、ね、イラストレーターとしてのキャリアも長く今なってきて、
うん、うんうん、
なんか絵とも一つのなんか毎年恒例の書き初めじゃないけどね、
うん、そうだね、
なんか意思表明の場でもあるんだなっていうのもちょっと、
うん、
今日の話を聞いて思いました、
うんうん、ね、なんかちゃんと理由あるんだみたいな感じ、
うんうんうん、
だよね、
うん、
であとやっぱりこうなんか絵とモチーフであったりとか、まあ、星座とかもそうなんだけど、うん、そういうモチーフもののお仕事ってイラストレーターと結構切ってははなんか切り離せないあの課題だと思うし、うん、あのずっとベタなお題だけど、やっぱりそのなんでしょう、擬人化みたいなものもなんか進化していくわけで、うん、なんかこう耳が出ているのかとか、なんか洋服を着ているだけなのか、その人から毛が出ているのかとか、うん、なんかいろんな解釈がまだまだ、うん、あのできるベタなお題だなと思っていて、うん、やっぱりそういうベタなお題を自分の中で毎年消化していかないとお仕事を続けられないなと思って。
あ、じゃあなんか鍛錬っていうか練習でもあるっていうか、うん、
そうだね、
なんかなんて言うんだろう、これ自主練みたいな、
うんうん、そうそう、
一つなんだね、
本当に自主練で、
うん、
あのの気持ちで毎年書いてます、
うん、確かにサインアイデンティティとかってやっぱりね、うん、その人がどう世界を解釈してるかっていうのがすごく出るからね、
うん、そうだね、
うん、聞かれないと考えないこととかさ、たくさんあるもんね、
うんうん、だから一人でこう活動していっても、
うん、
やっぱり社会のことを見たりとか、
うん、
先のことを考えたり昔のことを考えていないと、うん、なんか自分の中で新しいイラストみたいなのって描けないからね、う
ん、なんかしかも干支ってさ、その次のうさぎ年描くときって12年後でさ、
そう
一周回って12年前これ描いてたけど、うん、今はこういうの描くんだっていうのの時間もすごいいいね、
うんうん、ね、
うん、
そうだよね、すごいちょうどいい区切りっていうのもね、うんうんうん、あるよね。
中だから話せる体のこと、 心のこと。 J-WEB ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。